プレジデントオンライン音声版。
サイゼリヤの第1号店は私の実家のすぐ近くで、子供の頃からよく行っておりました。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、サイゼリヤ会長がどうしてうちの料理はこんなに高くてまずいのかと真剣に悩んでいる理由という記事です。どうしてうちの料理はこんなに高くてまずいのか。とんでもないですよね。そんなものをお客さんに出すなと思うわけですが、まあちょっと待ってくださいと。これはサイゼリヤの創業会長である正垣泰彦さんの著書、サイゼリヤの法則、なぜ自分中心をやめるとビジネスも人生もうまくいくのか、角川さんが出てる本ですけれども、その一部を抜粋して記事にしているものになります。看板メニューのミラノ風ドリア税込み300円、これについて高くてまずいと真剣に悩んでいると言うんですよね。ちょっとね、記事の冒頭読みましょう。サイゼリヤの料理はまずくて高い。私がそう言うと皆さんとても驚きます。最初は冗談と受け取る方もいるようですが、そんなことはありません。私は大真面目に本気で、サイゼリヤの料理はまずくて高い、あんなまずいものを出してしまってお客様に申し訳ないと言っています。その気持ちに嘘も偽りもありません。安くて美味しい料理を提供することで、日本中世界中のすべての人に豊かな食を届けたい、みんなに幸せになってほしい、そう願いながら私は60年間走り続けてきました。おかげさまで安くて美味しいと評価していただけるようにもなりました。2024年2月に現在、ミラノ風ドリアは300円、グラスワインは100円です。でも私に言わせればまだまだです。価格で言うと理想はタダにすること、寄付とボランティアに頼った無料食堂を運営することも実は可能です。興味のある方は聖者たちの食卓というインドの寺院が舞台の映画を見てみてください。しかし無料では会社を成長発展させられず、世界中の人に料理を届けられません。そのためサイゼリヤはあくまでビジネスとして、お客様に納得してもらえるお金をいただいて料理を提供しています。私が言いたいのは、お金をいただくにしてもまだまだ安くできるはずだということ、味についてももっと美味しくできるはずです。どうですか皆さん。なんかね、ちょっとまあ変わってますよね変わってるなと思うんですよね。サイゼリヤの正垣さん、面白い経営者ですよね。高くてまずいと、いやー、高くてまずいことないですよね。安くてうまいですよ。サイゼリヤは最高ですよ。私は大好きですけども、僕実家がですね、まあ生まれと育ちってのが千葉の津田沼っていうところでして、東京駅から電車で30分ぐらいの、まあ、ベッドタウンなんですよね。で、この津田沼から各駅停車で4駅かな5駅かな、元八幡っていう駅がありまして、千葉県市川市ですけども、ここがですね、サイゼリヤの1号店発祥の地なんですね。だから千葉はサイゼリヤが結構多くてですね、元八幡のお店にも行きましたし、津田沼にもあって、もう子供の頃からよく行ってました。母親が料理作るのめんどくさいって思ったのかな、サイゼリヤに行くと、まあとにかく僕も妹も喜ぶので、いや、うまいうまいっつってねよく食べてましたよね。いや、本当にうまいんだよな。それでですね、サイゼリヤでもね、正垣さん実はうまいと思ってるんですよこれもね、なんだそりゃって話なんですけど、この記事の後半にですね、こういう話があるんです。ちょっとご紹介させてください。正垣さん、体調を崩して10日間の入院をしたことがありました。ストレスが溜まり気持ちがめいっていたのでしょう。健啖家であるはずの私の食欲が全くなくなってしまったのです。驚いた主治医が病院の特別メニューを発注してくれましたが、それにも食指が動かない。贅沢な話ですが、ほんの少ししか箸をつけられなかったのです。正垣さん、どうにかして食事からも栄養を取ってもらわないと困ります。そう主治医に促された妻は、苦肉の策としてサイゼリヤの店舗を訪れました。当時テイクアウトをやっていませんでしたが、妻は注文した料理数品をこっそりと容器に詰めて私の病室に届けてくれたのでした。 私はそれが何かを知らないまま容器の料理に手をつけました。すると、2、3人分はあろうかという料理を、おいしいおいしいと言いながら、あっという間に平らげてしまったのです。妻によると、青ざめていた私の顔は一気に血色が良くなり、この料理は本物だと賛辞を惜しまなかったとか。食後に、黙っていたけど、これはサイゼリアの料理ですよ。最後の晩餐だと思って、と妻から告げられたとき、私は驚くと同時にとても嬉しく思いました。というのも、もしサイゼリアの料理だと知っていたら、私はきっとまずいと言っていたからです。おごってはいけない。日々反省しなければならない。気を抜いてはいけない。だからサイゼリアの料理を美味しいと言ってはいけない。私は日々そう自戒していたのです。でもあの時はサイゼリアの料理だと知らなかった。60年以上サイゼリアをやってきて初めてまっさらな心で味わうことができ本当に美味しいと思いました。美味しい、本物の味だと口に出して言うことができました。こんなに美味しいならもっと安く美味しくしたい。そんな思いが溢れ出し、私はそれまで以上に元気になったのでした。サイゼリアの料理であることを黙ってくれていた妻には感謝しています。なんか本当にですね、変な人ですよね。面白いんだよな。どう思われますかね、皆さん。本当は美味しいと思ってるんですよ。本当は美味しいと思ってるんですけども、いや、おごっちゃいけないんだと。そんなこと言っちゃいけない。うちの料理は高くてまずいんだっていうふうに、まあ、言い聞かせてるっていうか、まあ、常にそう言ってるっていうか、らしいんですよね。うん。いや、サイゼリアが高くてまずかったら、どこにね、そんな、これ以上の店があるんだっていう気もしますけどね。
プレジデントオンライン音声版。
サイゼリアってのは今国内に1000店舗以上あって、また海外もですね、500店舗弱になっています。で、国内事業は、まあ、そこまで利益が出てないんですけど、まあ、黒字ではあるのかな。海外事業の利益が非常に高くてですね、そこが今、サイゼリアの成長のエンジンになっています。売上高が連結で1400億円。すごいですよね。すごく立派な企業だと思うんですけども。で、創業会社の正垣さんが、30% 以上の株主でいらっしゃるので、まあ、今でもね、正垣さんの会社っていうふうに言ってもいいような状況だとは思います。だから、まあ、かなり特殊なね、経営されていらっしゃると思いますね。ミラノ風ドリア300円っていうのはどう考えても安すぎる。で、これこれ以外のですね、記事もうちで出す予定がありまして、そちらでも一旦ミラノ風ドリア490円にしたんですけれども、すぐ300円値下げしちゃったっていう話がありまして、それもですね、合理的な根拠があってやったんじゃなくて、いや、やっぱ300円だっていうふうに、正垣さんが決めちゃったっていう話なんですよね。本当は490円でも、安い、うまい。で、サイゼリアも十分な利益が出る。なんだけども、ここはもう300円にするんだっていうふうに決めちゃっているんです。いたそうなんです。面白いですよね。まあ、ミラノにこのミラノ風ドリアないとかって言いますけどね。ただチーズもワインもイタリア産にこだわっていて、本物のイタリア料理を日本に持ってきてるっていうことは間違いないようです。アレンジしてるメニューもたくさんありますけれども、イタリア人がですね、まんまの味だということでサイゼリアをすごく喜んで食べるっていうのも聞いたことありますね。いや、確かにね、イカスミのスパゲッティとか、本当にうまいですよね。エスカルゴもうまい。エスカルゴについてはサイゼリアが、一流レストランよりもうまいんだっていう記事をうちのサイトで出したこともありました。実際そのサイゼリアが大量にエスカルゴを輸入するので、その下処理っていうのがね、的確にされてるそうなんですよね。小口でエスカルゴを輸入しようと思っても、なかなか鮮度の高いものを手に入れるっていうのが難しくて、サイゼリアは一方で大量に仕入れているので、鮮度の高いエスカルゴっていうものを日本で提供できているそうなんですよね。だからエスカルゴはサイゼリアで食うのが一番だっていうふうにそのシェフは言っていて、なるほどそうなのかとも思いましたね。オリーブオイルとかもね、すごいちゃんとしていますし、そんなね、サイゼリアだから、まあ、サイゼリアだからっていうか安いから、 安かろう悪かろうで、その商品の質を下げてるっていうことは、私は基本的にないかなと思いますね。あと、有名なのはコールドチェーンマネジメントに積極的に取り組んでおられて、野菜を、畑から取ってきて、それを店舗に提供するんですけれども、その過程を基本的にずっと冷たいままやっているので、サラダがやっぱシャキシャキで美味しいんですよね。ここら辺もサイゼリアが非常に力を入れてやっていることでですね、やっぱ美味しいものを安く出そうっていうことに、異常な情熱を捧げているというふうに思いますね。あと注文の仕方もね、独特ですよね。最近またQR コードで注文できるようにもなってか、その注文しか受け付けてないのかな。そうなったんですけど、その前は伝票に記号をこう書いてですね、SA1 とか、BA2 みたいな。で、それが全部メニューに紐づいていて、普通今タブレットでピピって叩いて注文するみたいなレストランが、ファミリーレストランチェーンが多くなってるわけですけれども、サイゼリアの場合は紙にボールペンでメモして記号を書かせて渡すっていうのが、これコロナ禍の対応の方法だったんですけども、いや、このアナログさは何なんだっていうのはちょっと一部で話題になりましたよね。で、今も紙のメニューは置いてあるままで、QR コードを読み取ってですね、そのすごく簡素なホームページから記号みたいなものを選んで注文するっていう方法になっています。これはそれが一番効率がいいということなんですよね。タブレットで写真を見ながらこう商品を選ぶと、タブレットって言っても画面が小さいですから、なかなか注文に時間がかかる。紙のメニューを見てパパッと入力するのであれば、やっぱその方が手軽で簡単だし、タブレットを導入する費用もかかりませんよね。だからローコスト経営っていうことにも本当に力を入れていて、だからサイゼリアって安くて美味しい料理が出せるということなんですよね。いやー、私の思い出のお店でもあって、他にも喋りたいことがたくさんある。あとは包丁がないとかね、これも有名ですよね。サイゼリアっていうのはレストランなんですけれども、セントラルキッチン方式で、大きな工場で料理を基本的にはもう作って、各店舗では温めたりとかですね、茹でたりとか、そういうこと、熱を加えたりっていうことだけしているので、材料を切る必要がないんですよね。だから厨房には包丁がないんだ。シェフじゃなくても誰でもサイゼリアの厨房っていうのを回すことができるんですけれども、だからといってね、まずいっていうかね、素人の料理だって思うことっていうのはないと思うんですよね。それは、そういう工場から持ってきたものを、もうその厨房で簡単に調理するだけでも本格的な料理が味わえるような業務フローが整ってるからということなんですよね。あとはこの正垣さんのキャラクターがめちゃめちゃ強烈ですね。こんなに高くてまずいのかと。で、奥様が黙って持ってきた時につい美味しいって言ってしまったと。なんだ美味しいんじゃんっていうことですが、ぜひね、こちらの記事と本がこれ出ています。サイゼリアの法則、なぜ自分中心をやめるとビジネスも人生もうまくいくのか。こちらと合わせてご覧いただければと思います。ということで、今回はサイゼリア会長がどうしてうちの料理はこんなに高くてまずいのかと真剣に悩んでいる理由という記事を紹介しました。この番組では皆さんからのお便りを募集しています。記事に関する質問など何でも結構です。ペンネーム、お住まいの都道府県を添えて、メールアドレス、podcast@president.co.jp、もしくは、Apple Podcast の概要欄にあるお便りフォームのリンクからお知らせいただければと思います。折を見てお便りを番組内でご紹介していきます。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。